大竹紳士交友録、火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
M1 グランプリで上沼恵美子さんの審査について、うん、まあネット配信でね、うん、おばはんにはみんなうんざりですよ、うん、嫌いですと言われたら更年期障害かって思いますよね、うん、と発言した問題、うん、まあ、かなりね大きな問題になってるんですけど、うん、まあ、そもそもすごく私が思ったのはね、うん、女性も含めて日本人って女性の生理について本当に知らない人がとても多いんですね、うん、保健体育の授業もちゃんと聞いてないというか、うん、で私も何年もねこのコーナーで私更年期障害になりましたって話をね、うん、ずっとしているので、うん、当事者としてもね改めて大きな誤解が皆さんあるので、うん、知っていただきたいなということで、そうするとああいうね雑な言葉は出てこないわけです、女性に対してね、うん、ということで、まあ、そもそも皆さんね女性というのは生理があるから感情的になるというふうに思っている方多いじゃないですか、うん、でこれはまあ要するに月経前症候群 PMS という、でこれはこれになる方はでも2割か3割ぐらいって言われていて、みんながみんななるわけじゃないんですけど、まあ、女性はこう排卵が起こってから月経までの間に女性ホルモンが多く出るんですけど、これ月経前になるとすごく減るんですね。だからまあ、人によっては調子が悪くなるっていう方がいるんですけど、昔はね生理は病気じゃないからって言って治療されなかったんですけど、今はすごくいい鎮痛剤もあるし、まあ、漢方薬もあるし、まあ、ひどい人だと本当にうつ病の、薬を入れる人もいますし、あとは今婦人科医が勧めるのはとにかく低用量ピル、低用量ピルって、ね、ホルモンが、ね、過剰に上下しないんです。非常に穏やかなんですね。で生理も軽いし、でもちろん避妊にもいいということで、女子サッカーの澤穂希さんなんかは自分は使ってましたよってことを明らかにして、日本だとこういうものを使ってるっていうとすごく叩かれるんですよ。なんかもうなんかこの女みたいな、澤さんほどの方なので叩かれなかったんですけど、すごい澤さんが明らかにしてくださったのはとても良かったんですけど、
それってお医者さんの指導を受けて、
もちろんです、もちろん
っていうことですよね、
はい、
で問題のない程度の量を服用する
っていう、ね、むしろ子供を産まないと決めている時期はこれによってですね子宮を休ませる方がいいということを言われて、実際澤さんすぐにね結婚されてお子さんできてらっしゃるので、きちんとね婦人科の指導を受けてらしたのがとても良かったと思うんですけど、で例えばですね若い女性はみんな知ってるんですけど、生理日とか排卵日の予測アプリにルナっていうのがあるんですね。今月なったとか入れると来月あなたこの頃来ますよ。でこれたまたまですね女性の声優の方がやっぱりなんか配信の最中に自分のスマホを見せたら、そのホームにそのルナルナのアプリが映っていたら、うん、ファンの方がなんであんなもの入れてるんだと、あいついやらしいって炎上してしまってですね、うん、女の人が自分の生理日とか排卵日を把握してる、で、まあ、そのルナル側は、まあ、女性がきちんとね自分の生理日とか排卵日を管理してることで叩かれるなんて、まあ、悲しいというようなことで、まあ、やっぱり日本の、ね、人たちは女の人が自分の生理とか排卵日を把握してるのも嫌だし、把握してるのは嫌な割にはイライラしてるって叩くわけ、どうしたらいいのって思うわけですけれども、でさらに、まあ、年を取ってですね女性はだいたい50歳ぐらいに閉経をすると言われていて、まあ、前後5年なので、まあ、だいたい45歳から55歳ぐらいの間に閉経する人が多いんですけど、まあ、要するにやっぱり生理前とは同じで女性ホルモンが急激に減るんですね。 で、まあ、でもこれも更年期障害って言われるほどひどい状態になる人はやっぱり2割か3割ぐらいです。で私は48歳ぐらいから始まったんですけど、知識があったのでもうすぐに病院に駆け込みまして、まあ、多くの人は女性ホルモン補充療法を取るんですけど、まあ、私は子宮筋腫があったのでそれができなかったので、プラセンタの注射とあと鍼灸とか漢方とかなのですぐに対処したので、まあ、体力はちょっとだいぶ落ちてるんですけど、イライラしたりすることはもうほとんどなくて、まあ、多分52歳ぐらいで閉経して57歳ぐらいまでは更年期障害続くんじゃないですかというふうに私のドクターはおっしゃってる。ってことはですね、更年期障害って大体早い人でも40歳ぐらいで、遅い人でも60歳ぐらいで終わるので、上沼さんも63歳でいらして、ご自分でももう私そもそも終わってますよって、みんな知らないから、閉経した女の人はみんな更年期障害っていうような言い方をして、ものすごく雑な言葉遣いなんですよね。だからそのおばあさんは、
いやだからね、確かにおっしゃるように、雑な言葉遣いだったと、はい、反省するべき点はたくさんあると思うよ、はい、俺も、
うん、はい、本当に。
ただね、
はい、
時代がね、
はい、
昔の話ですよ、
はい、
昔はザ・漫才とか、はい、M1 とか、はい、あれは 表ですよね、はい、表の会、
はい、
で終わりましたと、
はい、
あの打ち上げですよと、
はい、
ブレイクですよと、
はい、
ね、
はい、
いう会があって、そこにはなんかこう悪口をね、
はい、
言ったり、あの出演者同士で喧嘩したり、
ね、
それから役者なんかでも舞台は務めましたと、うん、今日は春の打ち上げですって言った時に、うん、ね、あの役者同士で殴り合いが始まったり、ね、演出家殴ったり、もう大変なこと昔はたくさんあったわけ、
はい、
それはオンとオフ、
そうです ね,
ね、これがはっきりしてたわけ、
はい、
でも今回はその間に SNS とか、
はい、
そういうのが入ってきて、
はい、
オンとオフがなくなっちゃった、
そうです、
ね、壁が、
はい、
でそのことをちゃんと気づかなくちゃいけないのが一つ、ま
あ、それは もちろんそうです、
それが一つ、
大人なんだから、
でもう一つはその昔とはこう言っちゃいけない言葉のルールが変わってる、はい、
そうですね、
まあ、女性蔑視の言葉なんかは特に、はい、男女同権の世の中でルールが変わってる、
はい、
でそこはね、認識しなくちゃいけないんだけど、はい、まあだけども、まあ、まあ若いね、今回のは若いやつらのことだけども、はい、俺なんかに本当に注意しなくちゃいけないのは、そのオンとオフがあった時代を私は過ごしてきたわけだ、
はい、
若い時にね、だってどこの社長なんて、ここはもうブレコだからっつって、ここ社長、
ね、
で社長のバカなんて言うと、お前あの時バカっつったなみたいなね、
はい、
後で恨まれたりする、
まあ、
冗談のような話がたくさんあった、はい、じゃあ逆に、まあ、この女性蔑視の話はちょっと別にして伺いたいんですが、はい、そのオンとオフ、うん、晴れと、うん、それからブレイコ、この時はどう、まあ、僕は逆にね、うん、僕なんていう人間はどう対処したらいいんですかね。
うん、M1 ってここ数年終わった後に、もうそもそもネット用の配信のギャオというところで、うん、その打ち上げを配信するっていう習慣ができているんですね、うん、でもこれネットで見られるっていうものがあって、うんうん、そうするとそこも一つ商売にしようとしてしまったわけですよ、わざわざ
オフの部分を、
それは作る方が
ねだからそれはそうだとしたら、
じゃあもうオンですよね、
そうなんですよ、だからもうねオフじゃないんです、
だから、
うん、
打ち上げはもう オフじゃないんだよ、
そうなんですよ、
オンの場所です、
オンの場所
だからよくほら、うん、タレントさんがプライベートで行く店を紹介するという体の番組ありますよね、うんうんうん、でもプライベートじゃないじゃん、あいちゃん、うん、今日はプライベートなんで行きましたって言っても、そっていう体のオンじゃないですか、うんうん、ということになっているので、そこであれをやられたというのはすごく問題だなというふうに、うんうんうん、まあね、それを商売にしちゃったからね、
いやだけど、ね、
うん、
それはそうなんだよ、それはもう深澤さんのおっしゃる通りだ、うん、でも酒飲んでる
そこ見せちゃダメけど
ねオフは中にはぐでんぐでんのやついるわけだよ、
で
彼らがそうだったかどうか僕は知らないけど、うん、僕は酒も飲まないからわからないけど、ぐでんぐでんだったらうちの鬼太郎なんか記憶ないからね、ね、でそういうやつも中にはいるわけ、あの時何したんだろうと、何言ったんだろうと、カメラどこに入ってたんだとね、と、まあ愛ちゃんなんかもこうオフになったらは、うん、まあ、ぐでんぐでんになったりするわけじゃん、うん、昨日私何言ったのかしら、
うん、
ね、だからその辺がこう曖昧になってきたことをちゃんと理解してないと、だけどさっき深澤さんがおっしゃったように、うん、オンとオフじゃなくて、うん、それはオンとオンだと、
そうしてしまったんです
ね、オンとオンだけど酒やるんだと、
そうなんですよ、だからそれをやることがいいことなのかなと私も実は思ってます、
でしょ、
オフをオンの手で見せるのはよ、うん、だから、ね、うん、よくないです、
そこはね、これをね、俺逆にここもオンって言うんならね、
う
ん、
そう、
この出てる出演者酔っ払ってんだから、
うん、
ね、
うん、
作ってる方もやっぱし見極めてここ本なんだぞってことを最初にしっかり言うなり、それからベロベロに酔っ払っちゃったやつは面白いから撮るよね、うん、でもオフはベロンベロンだからね、
うん、そうなんですよ
ね、だからその辺の問題はその更年期障害っていう発言とは別に、はい、
そうですね、
しっかりこの世の中にあると、はい、でそうしないとなんか今福田さんの話は、うん、当たり前のようにここもオンだよと、
うん、
ね、テレビのザ漫才もオン、 楽屋もオンだよっていう話になっちゃうと、うんうん、
商売になってますから ね、そういう
そうするとベロンベロンなんかになってられねえなというね例えばワイン一杯で言うやつもいるわけだよ、うん、そいつらどうしたらいいんだと飲んでください飲んでくださいって言うわけよカメラ回ってるけどで飲んだと言っちゃいましたね。だからその辺の問題は更年期障害っていう発言とは別に、ね、ここに現存としてあるっていうことの方が、うん、俺はちょっと重たいと思ってるね。
作り手側の問題はとてもあると思います、うん、だから発言者だけの問題ではもちろんないと思うんですよね、うんうんうん、ただまあ本当に、ね、こういうこと言われると女の人たちはますます追い詰められるんですよ、うん、なんか何か言ったらまた更年期障害だと思ってイライラしてると思われるとかね、うんうん、でしかも日本ってめちゃめちゃ婦人科に行かない国なんですよ、うん、生理痛があっても更年期障害があっても行かない国なの で、うんうん、であと更年期障害の女の人って日本ってそれこそみんな女が終わったとかね、うんうん、女終わって女が終わったとか女が終わってるって言葉が日常にある国もこれ日本だけですよ先進国の中で女終わってるよとかもう女終わったからねとかめちゃめちゃねだけど一方では順天堂大学みたいに女子は受験時にコミュニケーション能力が高いから入学はその差は解消されるけれどもその後は男の子のコミュニケーション能力が上がるから補正するからね点数下げるとかじゃあ女の子は若い時はコミュニケーション能力が高いと言ってね試験を落とされ今度は年を取ったら更年期障害だから冷静な判断ができなくて感情的みたいなことを割とこう社会が普通に当然の常識みたいに言うというのはねちょっと本当にそういうことも含めて私たちが女というもののあり方についてどういうふうに語るかを考えましょう、う
ん、大学の問題は許すべき問題じゃね絶対にないと思うけども、うん、そのなんていうのそこの問題とそのなんかこうまあ、今の話と その地続き感はちょっと男性に欠けてることは確かだよね それは地続きじゃないような気がしちゃうからね、う
ん
う
ん
う
ん、そこはねだから今年はいろんな問題が出たなと思うんですよ、うんはい、少しずつして社会を変えていけるきっかけになるんじゃないかなと思って、うんね、私は、ねはい、悪いことだと思ってないですこういうことがみんなが問題にするということは、うんはい、いろいろ話していきましょう、
はい、大竹紳士ご有力今日の担当は深澤真希さんでした
ありがとうございました。